はい、今回はですね、アニメの、淡島百景を、見たのでその感想を話します。はい、淡島百景ね、まあ原作、もまあ、あの5巻ですね、前5巻の原作があって、で、まあそれをねどの辺までやるんかなっていうか、まあ全部やるとは思ったんですけど、まあ、どういう感じでやるんかなと思ったら、まあなんか結構ねいい感じにこう整理されてるというか、有効性やったなっていうふうに思います。はい、で、まあこのアニメね、やっぱり背景があの水彩っぽいんですよね、なんか、でちょっと淡い感じの、背景になってるんですよ。でやっぱり背景がそのアニメの雰囲気みたいなのを決めると思うんですけど、これがやっぱり良かったですね。であとやっぱねその作品の構成っていうか、まあこれあの原作からそうなんですけど、やっぱすごい良かったのが群像劇っていうか、まあ一応その、メインになるというかね、人物はまあいるんですけど、そのまあ登場する時間が長い人とかっていうのはいるんですけど、あのはっきりと明確な主人公、この人が主人公主役みたいな感じで出てくる人ってあのまああんまいなくてですね、まあ、複数の人が、まあその各場で、メインの人物になって、でそれぞれの、それぞれがまあ視点人物になった話というか、まあエピソードがいくつかこう、語られていくみたいな構成なんですよね。でまあだからその、まあ各話っていうかね、その A パートと B パートで変わったりとか、その1話の中で3話分って言ったらいいのかな、3視点分の話が、入ってたりするので、まあなんとかあの言えないですけど、その登場人物の名前なんですよね、誰々と誰々みたいな感じの、タイトルになってるんですよ。でその人物同士の、まあ、人間関係みたいなのが、まあ描かれていって、でそれでまあその話がね、構成されていくんですけど、あのこの淡島っていうのが淡島歌劇学校っていうその、なんか宝塚みたいなね、その歌劇学校の、がまあ舞台になってるんですけど、その寄宿船あの寄宿学校のね、なんですけど、あのまあそこでの、まあ、人間関係の、話なんですよ。で、まあ、さっき言ったみたいにそのメインの登場人物視点人物みたいなのがいなくて、で、しかもねその時代も変わるんですよ。結構昔、昭和の時代みたいななったりとかで、まあ平成やなっていう時代があったりするんですよ。2000年代半ばぐらいかなみたいな。であのその頃やとなんかね登場人物が持ってるなんか持ってるのがフューチャーフォンあのガラケーですね、やったりとか、あとその音楽をその iPod で聞いてたりするんですよ。でそういうところで、あこれはこの時代やなっていうのをこう分からせたりすると、でまあ割と現代というか、まあ今のね時間と、まあ、近い時間軸になるとそのスマホを持ってたりすると、いうところがあったりとかですね、そういうなんか、まあ、小道具とかで、まあ、時代を表してたりするところもあります。はい、で、まあなんかこれねそのいろんな人のこういろんなエピソードがあるんですけど、まあなんかねその淡島っていうその場所、その学校っていう場所がこうなんか浮かび上がってくるっていうかね、なんかそういう構成になってるなっていうふうに思いました。でですねそのエピソード各エピソードを見終わるごとにちょっと印象が変わるんですよね、学校の印象が。でまあなんかねそのなんていうかまあ普通にその憧れの場所、みたいな風に、感じる、時もあれば、そのほんまにもなんか呪われた場所みたいな風に見える時もあるんですよ。でなんかねそれがやっぱりあのなんていうか学校やなっていう感じですね。その、もうみんなねまあそのだからあのその淡島のその演劇というか歌劇に憧れてそこに入ってるから、まあなんていうかねみんな主役になりたいみたいな気持ちがあるわけですよね。 で、その中ですごい目立つ人がいたりとか、なんか抜群に演技が上手い人がいたりするとやっぱ目立つんですよ。で、そうするとやっぱりこう、あの、やっかみとかもあるわけですよね。で、まあ、あったりなかったりするんですよ。その時代が変わって、その雰囲気が変わったりもするんですよ。まあ、なんかそういうのがあって、で、まあ、いろいろその悲劇的なことがね、あったりもするんですよね。で、まあ、そういうね、なんか、まあ、人間関係というか、そういうのを淡々とやっていくんかなと思ったら、まあ、まあ、それだけじゃないよっていうね、最後あるんですけどね。で、これね、まあ、登場人物がものすごく多いんで、その分だけ、それぞれのキャラクターに、ちゃんとその、まあ、声優がね、まあ、声を当ててるわけじゃないですか。で、まあ、声優ってね、まあ、多くの場合、その養成所に行って、で、それで、まあ、声優になってると思うんですよ。なんかスクールみたいなの通ってるわけですよね。で、だから、この、まあ、淡島とはちょっと違うと思うんですけど、まあ、なんとなく、その想像ができると思うんですよ。その声優の人ってね。この淡島百景で描かれてるような人間関係とか、このストーリーっていうかね、物語に、なんかこうやっぱ思うところがあると思うんですよ。だから、割とね、みんな、なんか熱演してるなと思いました。その声優さんはみんな熱演してるなって思いましたね。まあ、だからその声優のお芝居を、まあ聞くというか、まあ、そういう、ところもまあこの作品のまあ見どころっていうかの一つかなっていうふうに思います。で、まあ、特にですね、竹原絹枝と、上田涼子っていうまあキャラクターがいるんですけど、まあそれぞれ演じた、まあ太一郎と、茅野愛ですね、まあこの2人がすごい良かったですね。なんかまあ、どういう風にね、アフレコしたかわからないんですけど、まあ、一緒に撮ってんじゃないかなっていう感じで、なんかこの二人がね、こうなんか、お芝居を二人で作り上げていってるっていう感じがして、このやりとりがね、すごい良かったです。はい。あとね、何だっけな、浅香みどりと浅香みれおっていう回があったんですけど、それで、まあ、まあ、これ同じ人の名前なんですよ。のその同じ人のその本名と芸名なんですけど、この浅香みれおの声を花澤香菜がやってるんですよ。で、なんかこの人がつかされようなっていう人に憧れて、で、まあ淡島に入って、で、まあまあ役者になるっていう、話なんですけど、これがね、すごい良くて、なんて言ったらいいかな、ちょっとね、おかしみと、なんか可愛さみたいなものが、こう、なんていうか、こう、ない混ぜになったような、なんかそこのね、バランスがすごいいいんですよ、この、花澤香菜のお芝居の。で、この、つかされような、役を、が、まあ、最後らへんにちょっとだけ出てくるんですよ。で、まあ、ちょっとだけ喋るんですけど、そこがまたすごい良くて、この、つかされようなの役を、雪成とわがやってるんですね。で、まあ、この人は、まあ、ゲームとかアニメとかもいろいろ出てはるんですけど、どっちかっていうとね、その吹き替えのイメージがやっぱ強いですね、僕は。な人で、まあ、なんていうかね、憧れの人っていう感じで、演じてて、ここもすごい良かったですね。あとね、大久保あさみっていうキャラクターがいるんですよ。で、この人は、まあ、集団生活っていうか、まあ、寮生活でね、共同のお風呂に入らなあかんのですけど、なんか人が入った後のお風呂に入んの嫌やって言って泣き出すっていうね、人なんですけど、で、まあ、この人の役をね、長縄マリアっていう人がやってるんですよ。で、まあ、この人は、まあ、結構ね、割とそのロリキャラみたいな、イメージが結構強い人なんですけど、すごいね、まあ、可愛い声してるんですよ、この人。で、なんですけど、まあ、僕は結構ね、この人のクールな感じのキャラクターを演じた時の声も結構好きなんですけど、この人が、この大久保あさみっていうキャラクターを結構なんかこう、繊細な感じで演じてて、これもすごい良かったです。で、まあ、この人、キャラクターはね、結構複雑で、 宗教2世なんですよね、うん、でそういうなんていうかところもちょっと踏み込んでる、キャラクターでもあります。であとね、そのイメージが変わったっていう意味で言うと、まあ、個人的なね、ところで、まあ、イメージが変わったっていうキャラクターで言うと、よもぎだかよっていうキャラクターを演じた、浅井彩香ですね。まあ、この人も割とそのなんかあのアイドルマスターのね、キャラクターの声やったりとか、割とまあ可愛い感じの声、まあ、キャラクターをね演じることが、まあ、演じるイメージが結構僕はあったんですけど、今回ねすごい低い声で、なんかねダウナーな感じの、人物を演じててですね、これもすごい良かったなというふうに思います。であとね、まあ、主要キャラクターをまあ演じたですね、まあ、田畑若菜っていうね結構その、メインキャラクターになるんですけど、まあ、この人を演じた、中林ニーナっていう人ですね、まあ、この人ね、なんか経歴をまあ調べたんですけど、あんまりその、その作品の主要キャラクターとか演じることがまあ少なかった人みたいなんですけど、まあ、これでですね、まあまあ、今回その田畑若菜っていう結構その、まあ、メインっていうかかなり重要なね、キャラクターを演じてて、この人もまあなんか良かったですね。でまあこういう感じでその上げ始めるともうほんまにキリがないっていう感じなんですけど、まあやっぱりねこの、まあメインのキャラクターっていうか結構その、世代もね、まあ、子供の頃からほんまにその、まあ結構年取るまでの間を、まあこの作品の中で追っていく、キャラクターの伊吹桂子っているんですよ。まあもともとそのこの、淡島の生徒で、で、まあ先生になってるんですけど、まあその伊吹桂子をまあ演じた、まあ、常松歩美、まあ、この人すごかったですね今回。もうもうなんていうかこの人のまあなんか影の主役ですねこの人は、うん、もうこのキャラクター、まあ伊吹桂子をですね多分見てて許せへんっていう人もいっぱい出てくるやろうなと思うんですけど、もうこの人のね話として見るとすごい味わい深いんですよこの作品で。そのキャラクターもなんていうかもう主人公って言っていいような、キャラクターなんですけど、これをもうなんかものすごい演じ分けで、声のねそのもう年齢を変えて、演じてる、この常松歩美、これすごかったですね今回ね。で、まあでなんと言ってもやっぱり岡部恵美を演じた、まあ、藤原夏実ですね。これはね、なんという、もう何とも言えないですけど、はい。わあ、すごい良かったです。で、まあ、こういう感じで、その、役者のお芝居に注目するだけでも、まあ、結構面白い作品やなっていうふうに、思ったんですけど、まあ、これね、やっぱり、絵も素晴らしいなと思いました。はい。なんかね、ちょっと、その、なんていうか、ギャグテイストっていうか、ちょっとユーモラスな感じの場面に、なったりする。ちょっと砕けた感じの、場面になるところで、なんかね、極端に線が少なくなるんですよ。で、なんかそういう、そのデフォルメの感じとかが、ちょっとなんか昭和のアニメみたいやなっていうふうに思ったりとか。で、そういう、その、ちょっと力の抜けてる感じが、まあ、すごい良かったですね。うん、で、まあ、それでですね、まあ、なんか演出としてなんですけど、なんかね、その、まあ、キャラクターのね、まあ、モノローグがあったりするんですよ。で、そこで、なんかね、その人物が画面の中に立ってて、で、その風が吹いてて、髪の毛とか服が揺れてるっていうだけの画面のとこがあるんですよ。でその画面に合わせてそのなんかモノローグを語っていくっていうのがあるんですけど、そのね、その風になびいてるっていうのがその人物の心のなんていうかこうざわめき、心の中になんか風が吹いてるんですよ。なんかそれをなんか表現してたりとか、やっぱ絵もいいんですよね、演出も、うん、画面もすごいいいんですよ。でなんかねその背景はさっきそのまあ水彩画っぽい感じっていう風に言ったんですけど、なんかねその人物もなんかね水彩っぽいっていうかなんかコピックで描いたみたいな感じなんですよね。なんか、うん、なんかそういうなんか柔らかいタッチの絵になってるんですよ、うん、でまあやっぱりその話自体もやっぱりこうなんか水彩っぽいんですよ。なんかこう重なって混ざって滲んでいってみたいな、なんかそういうそのなんか人間関係が人間模様がやっぱりその展開されるんで、その ビジュアルアートスタイルと、このストーリーとかその、エピソード人間関係っていうのが、まあなんか結構その合ってるなっていうふうに、僕は思いました。で僕はねこういうその、まあ主人公がはっきり一人いてでその主人公を主軸になんか話を語っていくっていうような形式じゃない、話の語り方こういうなんか群像劇というか複眼的なその語り方みたいな、これでしかそのなんか表現、なんかできひんようなストーリーやったなっていうふうに思ってるし、これがまあすごい良かったんですよ。ただまあこういうのがあんまり好きじゃない人とかもなんかもっと分かりやすくキャラクター一人主人公がいてでその人を軸に話が進んでいってほしいっていう風に、思う人にとってはちょっとあの分かりにくいしなんかはっきりせへんかったなみたいな話になるかもしれないんですけどなんかそうじゃない人にとってはこれはねもうなんかこういうアニメあんまり最近ないんで、うん、多分漫画でもそんなないかな漫画はまあ いろいろあるからあれですけどまあうーんあんまないと思うんですよ。だからこれはねちょっとピンときた人は見てほしいなと思います。本当にこれはね良かったです、うん、淡島百景、はい、面白かったです。以上です。